中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院副院長であります内科池田俊之先生にお話を伺っていこうと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お久しぶりですね。
どうも。
今日は私は初めて聞く病のことについてお話を伺えるということなんですが、今日お尋ねできる病は非結核性好酸菌症。この病はどんな病ですか？
ちょっと言いにくいですね、
はい。
以前は非定型好酸菌症とも言われておりました、
はい。
最近ではもう主に非結核性好酸菌症というふうに統一されて言われているのが現状だと思います、
はい。
このばい菌が人に感染して病気を起こすっていうことなんですけれども、
うん。
主に肺に感染して症状が出ます、
はい。
咳とか痰とかいうのが、呼吸器の症状なんですけども、風邪みたいなもんですね、
はいはい。
症状としては、
うん。
バイ菌自身はもう自然界にはもう広く存在してるって言われるんですけれども、はい。特にちょっと水回り、土とか水とか、炊事場とか、うん、お風呂場とか、うん、そういうようなところに広くおると言われています。
日常生活で私たちがやっぱりいている過ごすところにその菌がいるということですね。
そうですね、
うん。
あまねく存在しているぐらいなつもりで考えてもらった方がいいと思うんですけども、
はい。
好酸菌っていうのは結核に代表される、細菌の種類なんですけれども、
はい。
結核と同じように培養してされてくるばい菌です。顕微鏡で見たらその結核菌と同じ形をしているので、昔はもう間違われることもあったと思われます。でも今ではですね、
はい。
遺伝子を検査することによってもう結核とはもう明確に区別されます、
はい。
特にその結核との大きな違いはですね、非結核性好酸菌っていうのは、結核菌のように人から人に移っていくっていうようなことがありません。
結核というとやっぱり人にうつるというイメージが大きい病ですけども、ね、今日ご紹介いただいている非結核性好酸菌症、こちらはうつらない。
うつらないだから、
はい。
うつらないということはもう伝染病ではありません、
はい。
一番患者さんが一番怖がることですよね。
そうですね。
ただ一部の方で一旦感染してしまいますと、
うん、
なかなかその排除されにくいっていう、はい。ちょっと結核とは違うしつこい性質があります、
はい。
それと人に病気を起こす非結核性好酸菌っていうものは、もう100種類以上たくさんの種類があります。
そんなに種類があるんですか？
はい、はい。ただ、そのほとんどは、珍しい、種類なんですけれども、
はい。
その9割を占める、人に病気を起こす非結核性好酸菌っていうものの9割は、マイコバクテリウムアビウムコンプレックスって言われる菌で、
はい。
ちょっとややこしいですけども、英語でその頭文字を取りまして、
はい。
MAC マックって言われて、マック菌と言われたりします、
うん、はい。
あとの、さっき9割と言いましたから、あとの1割の中で多いのは、監査子菌という菌です、
はい。
ここではもう主にマック菌による病態っていうものの、うん、マック症についてお話しします、
はい。
結核っていうのがですね、一昔前に比べるともう圧倒的に少なくなっております。
はい。
まだゼロではなってませんので、うん、これは注意しなくちゃいけない病気ではあるし、世界的にはもうやっぱり一番怖い病気でもあるんですけれども、
はい。
まあ、逆に日本のように、うん、生活が、まあ、豊かになってきますと結核が少なくなってきている分だけ、このマック症をはじめとする非結核性好酸菌症というのがですね、増えているっていうふうに考えられています。
はい、
まあ、女性にやや多い、まあ、先ほどちょっと水回り の場所に、菌がおりますよと言いましたように、炊事場とかお風呂とか、ガーデニングとか、そういったところにおるばい菌が何かの拍子に、うん、まあ、女の方の方がちょっと吸い込みやすいのかもしれません。
うん、まあ、肺の病ですから呼吸でその菌を吸い込んで、 そうですね、その病になる可能性があるということですね。
は
い、
ただ同じ場所で同じように生活されていても、はい、ならない人はならないですね。まあ、なんかこう体質っていうものがあるのかもしれません。
はい、
まあ、ただ女の人ばかりじゃなくて男性にも起こります。
はい、
まあ、日本中で年間約8000人っていうのが発症すると言われている、まあ、これはちょっと古い統計ですけれども、
はい、
ただこの数字っていうのは少なく見積もられているかもしれません。
あ、そうですか。
というのはもう多くの方では、まあ、これからまた説明させてもらいますけれども、はい、もうほとんど症状がなくって、うん、まあ、知らず知らずのうちにかかって、
うん、
まあ、知らんかったっていうような方もたくさんおられるので、うん、さっきの数字よりも本当に調べたら多いのかもしれません。
あ、じゃあ診断をしていてもらっている方っていらっしゃる、診断していらっしゃる方また診断をまだ受けていないけど症状は出てないけどこの病になっている方はまだまだたくさんいらっしゃる。
そうですね、
可能性がある。
だからまあちょっと知っていただきたくて、うん、まあ、ここのテーマにしてみました。
はい、ぜひ皆さんも今日の先生のお話を聞いて非結核性好酸菌症という病をまず知っていただきたいなと思うんですが、先生、この症状というのはどんなように出てくるものなんですか？
そうですね、まあ、典型的な症状、まあ、これは典型的な症状と言ってもおかしいかもしれませんけれども、はい、まあ、タバコも吸わないような中高年の女の方で、
はい、
まあ、特にまあ他に病気もないのに、うん、まあ、つまり、高血圧とか糖尿病であるとかいうような病気もないのに、うん、なんか検診の胸のレントゲンで、うん、影が指摘されて発見されるっていうような無症状の方が多いです。
はい、
せやけどもよく聞いてみると、うん、風邪をひいたわけでもないのに咳や痰が半年以上続いているとか、うん、まあ、時々ちょっと血痰が出るとか、
うん、
まあ、時には、まあ、血が多い時にはこれは白血というんですけれども、
はい、
そんな症状になることもあります。
うん、
まあ、よく聞いてみますと胸や背中が痛いとか、
うん、
急に、胸の痛みが出てですね、うん、まあ、心筋梗塞のような、症状で救急病院に運ばれて検査をしましたけど心臓悪くないですよと、
うん、
そういうようなことで見つかる方もおられます。
はい、
まあ、胸のレントゲンで影があるだけで、まあ、ほとんど症状がない方っていうのが、まあ、たくさんおられます。
うん、
まあ、いわゆる、まあ、検診で引っかかるっていうような方ですね。
はい、
うん、まあ、症状がない方でも、まあ、だるいとかしんどい、うん、まあ、倦怠感って医学用語で言いますけれども、
はい、
あと体重減少なんかが、うん、後で考えてみるとこの病気のせいであったっていうようなこともあります。
うん、なるほど。まあ、つまりは診断はやはりレントゲンで肺が白く映るということが、
そうですね、
一番最初の
やっぱりレントゲンで見つかることがやっぱり第一歩かなと思います。
うん、まあ、人によってはお咳が出たり痰が出たりすることもあるけども全然そのような症状がない方もいらっしゃるということですね。
そうですね、
はい。
まあ、非結核性好酸菌っていうのはですね、まあ、結核と違って、
はい、
菌そのものの病原性っていうのは弱いんです。
うんうん、
まあ、痰からこう菌が、まあ、よく確認されるっていうんですけれども、結核みたいに熱があったり、咳なんかの症状っていうものが少ない、
はい、
まあ、そんな方でも熱が出たりもします。
うん、
いつもよりも咳や痰が多い時っていうのもあるんですけども、そんな時にはむしろこのばい菌がその時増えてるというよりも、
うん、
こういうような方で起こってる時に他のばい菌が、まあ、風邪ひきのように他のばい菌がやってきて混合感染っていうんですけれども、
はい、
まあ、それで熱が出てるとか、冬場になるとよく風邪をひかれたりする っていう時には、まあ、他のバイ菌が一緒に移ってきて、うん、熱が出るっていうようなことの方がむしろ多いかもしれません、
うん、ちょっとじゃあ体調崩しやすくなる可能性がある
そうですね、
ということですね、はいはい、
胸のレントゲンで特徴的なのは、はい、心臓の両側なんですけれども、うん、肺炎のような影が出ます、
うん、
まあ、これはもう最近のことですから、胸の CT っていうのはもう、すぐ取れますんで、
はい、
そうしますと特徴的なその、右側は中葉と言います、左側は絶句と言われるんですけれども、
うん、
まあ、これはまあ医学用語ですが中葉絶句症候群というふうに言われて、まあ、気管支拡張症というものを起こす、まあ、原因の一つと言われます、
はい、
まあ、診断っていうのは、まあ、痰を取ってみてですね、
はい、
この菌が出ました、
うん、
っていうようなことが一番の、診断になるんですけれども、
はい、
結核なんかは一回結核菌が出ました、うん、まあ、これは大変なことです。もう保健所にも届け出なきませんし人にもうつる可能性がありますので、うん、
はい、
すぐその方を治療しなくちゃいけない、まあ、特殊な病気伝染病なんですけれども、
はい、
この非結核性の好酸菌っていうのは先ほどから言いましたように人から人にうつるわけじゃないんですね、
うん、
で、まあ、ちょっとした拍子にそこらにいくらでもおる菌ですから1回ぐらい出ることはあるんです、
はい、
だから1回出たからといってもすぐ、診断ができなくって、
うん、
まあ、2回以上同じ菌が出てきて、うん、まあ、診断となります。
うん、ちょっとね結核とはまたちょっと違った病と捉えた方がいい、
ね、
ということなんですね、はい、この非結核性好酸菌症ですと診断を受けた場合どのように先生治療していくのか教えてください。
そうですね、治療っていうのは、まあ、バイ菌が入ってきて起こってくる病気ですから、うん、
はい、
まあ、入ってきたバイ菌をやっつけましょう、
うん、
まあ、それはまあ一番考えやすい方法だと思われます、はい、なんでそんなんできへんねやと、うん、今の世の中いくらでもお薬はあるんじゃないかと思われるのが、まあ、現状だと思います、
はい、
ただですね、まあ、この非結核性の好酸菌っていうやつはですね、まあ、そいつをやっつけようという薬がなかなかまだないんですね。これが一番対照的なのは結核です、
はい、
結核は、まあ、非常に強いバイ菌で、まあ、大きな害を人に与えます、
はい、
先ほどから言いましたように伝染病ですから早く治療しなくちゃいけない。ただある一定の、まあ、お薬を、うん、まあ、世界的に標準の治療が決まっておりまして、
はい、
それを、まあ、半年ならやりますと、もう 90% 以上はもう再発もない、治療できますっていう、
はい、
もう治療の形が決まってるんですけれども、うん、この非結核性の好酸菌だ、まあ、治療はあるんですけれども、非常に菌は弱いのに、なかなか、結核よりも強い、お薬を、結核よりも長い期間、使っても、その人から排除できない。一旦消えたように見えてても、うん、しばらく経つとまた生えてきたりとか、
うん、
まあ、お薬をやめると、また症状が出てくるぐらい、バイ菌が増えてきますので、
はい、
もう人によっては、もう、5年や10年同じようなお薬を、つかず離れず使っているっていうような方もおられます、
うん、はい、これはなかなかじゃあ十分にこう長い間治療をしていくという覚悟の上でお付き合いしていく病ということですか。
あまり覚悟
っ
ていうふうにちょっと悲観的に考えてもらいたくないんですけれども、
うんうん、
まあ、むしろちょっとこれからまたお話しますが、
はい、
ちょっとまあ長い付き合いが必要な、まあ、気長い病気だと、
うんうん、
いうふうにお考えいただきたい、
うん、怖がる必要はないということなん
ですね。そうですね、多くの場合本当に怖がるほど悪くはならないんですけれども、うん、
はい、
まあ、確かに病気のことですから、
うん、
体質にもよって時々そのバイ菌に対して特別弱い方が出てこられます、
うん、はい、
まあ、そういった方はやっぱりちょっと、強めのお薬を、まあ、長く続けざるを得ない方がおられます、
うん、先生先ほど少し強めの薬を長い期間飲む必要性があるかなというようにお話しされてましたけど、はい、お薬としてはどのようなものを飲まれていくんですか。
そうですね、まあ、薬っていうのはね、
はい、
もうこの頃、よく皆さんも、お勉強されて、薬の名前もご存知、インターネットで聞きますとすぐ出てくることですから言いますと、クラリスとか、うん、エタンブトールとか、うん、リファンピシンっていう まあ、種類の飲み薬でこの3つを併用して、飲んでいただきます、
はい、
これはなかなか、まあ、人間これを半年1年飲みますって言われてましたらやっぱりちょっと気もめいりますよね、
うん、そうですね結構長い期間ですもんね、
そうですね、う
ん、
これらのお薬をですね、まあ、1年半から3年以上にわたって飲むことになります、
はい、
まあ、できればもう痰を定期的に調べてですね痰から菌が見られなくなってから、1年以上飲み続けましょうというふうに、うん、言われます、
うん、
まあ、薬すべて抗生物質ですから、
はい、
まあ、やっぱり副作用もありますね、
はい、
まあ、薬飲むたらお腹に応えてこう食欲がなくなったり、
うん、
まあ、まあ長くよう飲みませんよ、うん、もうこれ飲んだらもう食べられへんからもうちょっと先生もう堪忍してください、うん、まあ、まあようあるお言葉です、
はい、
まあ実際問題肝臓を障害してしまって、うん、まあ、長く薬が続けられないとかだから定期的にもうチェックしながら飲まなあきませんからね、
はい、
まあ、治療をしなくても、まあ、実際安定されている方もおられますので、
うん、
もう絶対この薬を使わなくちゃいけないっていうようなもんでもなかなかないです、
はい、
だから一人一人の方がどの程度が治療必要であるのか、まあ、それはまあやっぱりまあ我々の責任ですけれども、まあ、専門の門が判断していかざるを得ないと思います、
はい、
まあ、咳とか痰とか血痰とかまあ、胸が痛いとか、まあ、やっぱり症状は辛いですよね、
うん、
でそういったものをよく聞いてそれに対してこういう薬が必要とします、だからちょっと我慢して使いましょうよとか、まあ、ただですね非結核性好酸菌のもう菌の量が多いしもう症状も強いし、うん、っていうような方それとも定期的に見ていきましても病状の進行が早い、まあ、おそらく、バイ菌と、体の体質とのバランスがやっぱりちょっと負けてしまう傾向になられる方っていうのはやっぱり、まあ、このお薬を積極的に使っていってやっつけていくっていうことが必要な場合もあります、
はい、
場合によってはもうこれで気管倍注射のお薬ですね、うんうん、そういったものを、使っていくっていう方もおられます、
はい、
ただですねやっぱりもう数の問題としてはもう 90% 以上の方は、そんなに、怖がる病気にはなりません、だから、まあ、まず病気を知っていただいて、その症状をちょっとまあ気長に、経過を見ることによって捉えてどの程度のお薬を使うことが必要であるのかという判断をして、うん、治療をすると、まあ、経過を見るということをしていっていただきたいと思います、う
ん、はい、先生今日は私にとっても初めてのこの病の説明非結核性好酸菌症という病についてお尋ねしていきましたけれども最後になるんですがリスナーの皆さんに、先生からお言葉をお願いしてもらっていいですか
非結核性好酸菌症っていうのは、まあ、あまり馴染みのない病気だと思います、ただ、まあ私どもは、まあ、専門で見ておりますと、日に、5人以上、来られる方がおられるぐらい、うん、割と数がある病気なんです、
はい、
それを、まあ、分かっていただいてまず、まあ、病気を知っていただいて、まあ、最近本当に増えているのか、まあ知られたからちょっと増えたように見えるのかは分かりませんけれども、はい、まずこの病気の存在を知っていただきたい、ただまあ根本的な治療っていうものがまだ確立されておりません、
はい、
こんな病気も慢性の病気としてあるんだよということを知っていただいて根気よく経過を見ていただいてほしいなと思います、
はい、ちょっとね気になるなという方は先生やはりまずはかかりつけの先生にご相談するのがいいですね。
そうですね、かかりつけの先生と相談されて、まあ、その上で呼吸器の専門医っていうところにご相談いただければいいかと思います。
はい、わかりました。さあ今日は西宮市立中央病院副院長であります内科池田俊之先生にお話を伺っていきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。